最近パソコンのことでよく質問されます。Kです。
Apple Music に入りました。Kでございます。
はい。というわけで毎度おなじみ楽園会なんですが。
はい。
Apple Music？
Apple Music。
どう？
え？どう？まあ、あれですよ。iPhone のほら、ミュージックライブラリーが統合されるじゃないですか。
はい。
っていうかもうミュージックアプリの中で動いてるから、それだけ開けばいいから楽っちゃ楽よね。
あ、まあ楽は楽か。
うん。要はその、例えば今まで Amazon の、Amazon Music Unlimited？
はいはいはいはい。
やったら。
まあ、僕は未だにそうですからね。
うん。それやったらさ、要はその自分のライブラリーがあるやん、iPhone の。
はい。
ミュージックのライブラリーと、それとは別にまたAmazon Music 上で作ってるプレイリストとかがさ、別々やんか。
はいはいはい。
まあそれ行ったり、そこ行ったり来たりしなあかへん。
まあそうですね。
うん。まあそれがないっていう。
ああ、まあその点は便利だ。
うん。ストレスないよ。
なるほど。
っていうのがあって、いや、はい、っていうのと、なんかまた3ヶ月無料やっててさ。
ああ、うん、まあ無料ならね、みたいな。
そう、3ヶ月無料やしなーって。いうのと、
はい。
あと、なんかの動画で、何だっけ、ガンダムの 08MS 正体の歌あるやん。
はい。
オープニングの歌なんか知らんけど。はい、それがなんかの動画で見て。
嵐の中に輝いてってやつね。
あ、そう、それ。何だっけ、米倉千尋やったっけ。で、その曲を聴きたいなと思ってさ。
ピンポイントで。
うん、いや、聴きたいなと思って、Amazon Music で調べたらなかったんよ。
あ
ー。で、そのミュージック、Apple のその、純正のミュージックライブラリを開いたときに、iTunes で調べたんかな？
はい。
な、あったんよ。
はいはいはい。
3ヶ月無理やし、じゃあそっち入ろうと思って、入ったっていう。
なるほど。
やつですね。
まあぜひ、Kさんには、これを機に、
はあ、
第 08MS 招待見ていただければいいと思いますんで。
ガンダム一切見てないからな。
いや、ま、せっかくやし。
今までの人生で見たガンダムって俺 G ガンダムぐらいやで。
異端中の異端みたいな。
いや、違う、その G ガンダムですら全部は見てない。
あー、なるほど。
なんかところどころ見てる。最初の方と、なんか最後のデビルガンダムのあたりとか。
まあ見てる。いや、まあぜひ、MS0、まあ、あれをなんか生死と捉えるのは良くないみたいな人もいるんやけどな。
はいはいはい。一応なんかあらすじみたいなの見ましたけど、だいぶあれでしょ？なんか世界観が違うんでしょ？
いや、世界観は一緒なんですよ。
ああ、その世界観っていうかその、何？作品の雰囲気が違うの。
あ、違う。
うん。なんかどっちかっていうと割となんかこう、硬派なミリタリーものみたいな感じなんやろ？
まあ、そうなんやけどな、みたいな。
うん。でもなんか一応あれじゃないですか。名作とされてるんでしょ？
まあ、面白いですよ。途中で監督が亡くなるみたいな事態が発生して、そのリリースがなんか急に間空いたりしたっていう。
はいはいはい。
ことは。
そのあれでしょ？その監督が亡くなったけど、その人が残したやつをなんとか解読して、
最後まで
作ったみたいなことでしょ？
そうそういうことですよ。
まあそれに時間かかるよね、その。
まあそれは時間かか
る。解読するのにね、解読するのに。
まあなんで、ぜひ。
はい。まあでも確かに陸戦型のガンダムとかかっこいいよねっていうのはわかる。
まあ後からその、なんていうか、かっこよくつく、おもちゃ的な都合でかっこよく作ってるみたいなとこあるから。
うん、
まあぜひ、まあ、あえてそこから見てみるっていうのもいいんじゃないでしょうか。
いやなんかガンダムは性に合わないような気がしてるよね。
いや、あれだって全8話とかじゃなかったか。
ああ、そうなのかな。
そんな長い話やから、そんなない、うん、
ね。まあ、G ガンダムが面白いなっていうだけです。
まあ、多分
ネタみたいな。
まあ、08正体は多分君、全然面白いと思うよ。
あ、そう。
うん。
割かしでも古いでしょ、もう。
僕が小学校ぐらい。
まあ、そうだ。ガンダムの中で言えばそんなに古くない、
ね。古くない、古くない。
ガンダムの中で言えばね、その最初のやつで70年代とか。
そうそう、79年とかですから。
それに比べればっていう話。
まあ全然新しいです。
あ、逆に言ったらでも時期的にはあれ？それこそその G ガンダムとかに近いってこと？
G ガンダムのちょい後ぐらいかな？
あ、で、G ガンダムの方が前なんや。
うん。
そうですか。
え、でも最初が90何年かなと思う。90。
ああ、まあ、出てる期間が長いからってことね。
うん。なんか間が空いてるから、96年ですね。
ああ。
G ガンダム95年やった。90。
うっそ、そんな前。
94年やったかな。
マジで？
そんなもんですよ。
お、小4やな。なんか大阪ではなんか、夕方のなんか4時半ぐらいにやってたよね、記憶が。
あ、はい。やってましたね。
そうよね。
ビクトリーガンダムの後番組ですね。
え、そうな。G ガンダムの前でビクトリーガンダム
な。そうですよ。
あ、そうなんや。
あ、まあ、ぜひ、ビクトリーガンダムを見ていただければ。
ああ。なんかビクトリーガンダムで人死にまくる話だったっけ？
はい。まあ、そうなんですけど、まあ、まあ、それだけじゃないんだよっていう。
ああ、まあね。
これ見方が分かると、あ、そう見れば確かにそうですねっていう。
でも、そのビクトリーからすると、落差が激しいな。
何が？
G ガンダムは。
いや、まあまあ、わざとみたいですよ、それ。
あ、そう。うん。だから、その流れでいくと、なんかすげえ G ガンダムふざけてるみたいになる。
いや、なんかもう、まあまあ、いろいろあって。
はい。まあまあ、はい、いいです。はい。
はい、で、K さん。
はい。
下脱ということで。
はい。無事修行を終えましたよ。マイルじゃない、マイル、何だっけ、マイル修行っていうのが一
応。マイル修行というか、ね、登場実績を積むっていう。
はい。5万 FOP を食べました、
はい。おめでとうございます。
モニター乗りたくなる。
次は8万 FOP の世界に。
行かないっす。
行かない。
行かない。え、次、あれでしょ？次もう5万でしょ？
これちょっと JAL のやつは特殊で。
ダイヤモンド。
ダイヤってのがあるんですけど、
うん、
実は、その中間に、なんか JAL グローバルクラブ入ってる場合にのも入れる JAL グローバルクラブプレミアっていう、
はいはいはい、
なんかその中間みたいなとこがあって、
あ、そうね。
で、ほとんどダイヤなんですよ。ニアダイヤみたいなサービス。まあ、厳密に言うとなんか違うんだけどね、みたいな。
はい。
話はあるんですけど。
いや、もうマジで、もうマジで飽きた。
え？
マジで飽きた。
え、修行ロスとかならない？
ならへんな。もうなんか。
あれ？いや、飛行機に乗らないことがこんな寂しいなんて、いやいやいや、みたいな。
何しろ、だってさ、なんていう、割とストイックな修行やったから。
ですよね。
うん、土曜日の朝4時に起きて、で、まあ、バイクなり新幹線で、伊丹空港行って、でそっから、何 ?1 日3回ぐらい乗ってさ、
はい。
夜の10時半ぐら
い
に、最終便で空港に着いて、
はい。
そのままホテルに直行して寝て、で、日曜日の朝5時に起きて、で、また空港まで行って始発便に乗ってまた最終便まで乗るみたいなさ。
まあ、実にストイックな修行ですね。
そう。一周目はまだ我慢できたけどさ、二周目なんか飛行機乗れながら、おいって何してんのかなって思い始めるよね、これ。
修行だか。
これ多分人生のうちの4日間っていう休日を多分無駄に過ごしてるなっていう気が。
滝とか当たるんだってなんか言う。何やってんねんって言ったら、まあ何やってんねん。
まあまあ。
そういうこと。
ひょっとしたらあれかな。でもなんか高速で移動し続けてるから寿命縮まったりとかしないかなと思ってさ。
逆に寿命伸びるはずですよ。
あ、伸びる方に行くんかな。
浦島効果。
そうそうそうそう。
まあでもそれってさ、結局何やったっけな、地球の自転とかのスピードで考えても、
はいはい。
標高の一番高いところと、
はい。
海抜ゼロのところで、
うん、
言ったら、移動速度違うわけじゃないですか。
まあそうね、遠心力が。
それで人間80年生きたとして1秒変わるぐらいやっていう。
ああ。
から、まあ飛行機ぐらいの速度やったらどうにもならないです。
なるほどね。まあむしろ多分窓側に座ってるから放射線を浴びて寿命が縮まってるかもね。
太陽フレアをね、みたいな。
そうそうそうそうそう。
まあ実はまだ僕は下脱には至っていないんですよね。
はい。 ぬるい修行してるから。
ぬるい修行してるから。今日は、あの、二日で、一往復とかね。ちょっとリゾート気分を味わいたいわ。
二日で一往復っていうのは修行じゃなくて旅行でしょ。
うん、いや、そうですよ。
そうでしょ。だって行って帰ってくるだけ。
あの、神戸空港近いからなせる技ですよ。
いや、マジで、マジで疲れた、ほんま。
まあ、この放送が流れる頃、僕はあの、沖縄でリゾート気分を、
ああ。
味わってますよ。
はい。
ああ、プールサイドのバーで飲むカクテルは美味しいね、みたいな。そういうホテルを僕取りましたからね、わざわざ。はい、で、
はい。
ジムにまた通います。
何回目だよって話
だ。2回目。
そんなことないじゃないの。
いや、そんなことあるよ。
あ、そう。
いや、前の期間結構ストイックにずっと通ってんのもん。
いや、あの、グンズのとこやろ。
うん、そうそう。
行ってなかったでしょって全然。
いや、行ってた。ただ、一つ問題があって。
はい。
あの、当時の仕事の体系的に、出張入ったらほんま行かれへんっていう。
そうそうそうそうそうそう。いや、今の仕事もそうじゃないのって。
いや、今の仕事は、行けんねん。
いや、だってまた、時期が来たら。
いや、時期が来たらそうなんやけど、大丈夫。あの、今回あの、僕、エニータイムフィットネスに。
ああ、どこでも行けるってこと。
そう。
行かんやろ、でもそれ。
いや、どうやろ、意外と暇な時あるからな。いや、だってなんか、
ホテル帰って、
去年さ、去年、鹿児島行ってた時とかもさ、
はい。
意外にな、休みの日何もやることなくて。
ああ。
で、実際、で、結構エニタイムフィットネスあんねん。
まあ、あるでしょ
う、ね。僕が行くようなとこでも。
はい。
で、もう、じゃあ、そこ行って、こう、ね。
でも、エニタイムフィットネスってあれでしょ？別になんかトレーナーがつくとかじゃなくて、もう勝手にやれみたいな感じのとこでしょ？
まあ、人おるけどな。
いや、まあ、いるっていうか、いるだけでしょ？だから。
いや、まあ、質問したら教えてくれるね。
いや、もちろん。
っていうぐらい。
うん。
あの、スタジオプログラムみたいなのがないね。
そうですよね。ひたすらマシンで。
マシンかフリーウェイトやな。
はい。いや、俺多分、まあ、今はもう行ってないからあれですけど、多分、ジムを続けるコツって、あれ、スタジオにあるんじゃないかなってずっと思ってるぞ。
ああ。
やっぱ結局やっぱな、結局やっぱ自分で何かするっていうのはやっぱ辛いなっていうのが、これ多分性格なんやけど。
ああ、なるほど。
うん。だそう、自分でやっぱ自分を痛めつけるっていうのは基本的にやりたくないっていうかさ。
まあ、一部の人は緩やかな自傷行為と言いますからね。筋トレのことを。
いやだからやっぱりそのなんていう人がいて、なんていうか周りからこうやれって言われて
る
っていう状況、そう、動け、まあそうじゃないけど、まあそのね、一緒に行く人がいるとかさ、
罰として腕立てす100回みたいな。
それは、なんか違うんでしょ。なんかそういうのかなっていうのは今最近思ってるんやけど。まあ、あと今はちょっとまだジムは怖いなっていうのが正直なところだ。
あ、そうですか。
うん。俺散髪ですら怖いなと思って行ってないもん。
ああ、いや、それなんですよ。あの、僕ね、実は4月からこれジム通うぞみたいなこと思ってたら、はい、コロナウイルスの影響で回転が遅れますって言って、
はい。
なんか、ずっと、
閉まってますね。
あかんみたいな。
うん。
建物ではあるけど、みたいな。
うん。いや僕の家の近くにエニータイムフィットネスあるけど、ずっと閉まっとったもん。
ああ、閉まってたやろ。
うん。なんか、あれやけどな、あの、緊急事態宣言解除された速攻でやってたけど、大丈夫かなと思って見てたけど。
あれやで、マスクつけてやれって言われんねん。
しんどい。
いや、なんか俺、でもそこが最大の問題でな。
突然死するんちゃうかと思う。
逆に危険じゃないかと思って。
ああ。
で、まあまあ、そんな感じですよ。
はい。
で、最近さ。
はい。
あの、僕の母からなぜかパソコンの質問がよく来るっていう。
はいはい。実の母から。
実の母から。
まあ、実の母しかおらん
ねん。実の母しかおらんねん。
母の方はね。
おう。なんかな、 今日 LINE でさ、
はい、
なんか写真送ってきてさ、
はい、
このノートパソコンを Wi-Fi に接続する場合ってどうやったらいいのみたいな。
ああ、
えって。
右下になんかあるやろみたいな。
いや、そうそうそう。なんかただなんか急にノートパソコンを Wi-Fi の親機にしたいっていうなんか画像を送ってきてなんかの説明なんやけど、それ全然違うとこ見てるしっていう。それなんか意味合い違うやん。
ノートパソコンを Wi-Fi の親機にしたい。
うん、いやだからアクセスポイントとして使いたいみたいな。それは違うとこ見てるよ、あなたって。
ノートパソコン自体は LAN ケーブルで繋いで。
そうそうそうそうそう。
そっからあれか。そっからの無線 LAN の電波で他のを繋ぐってことか。
なんか店長氏が昔やってたやつや。
そんなやってたっけ？
なんかやってた。うん、あの人がやってた。
うん。てか急にそんなトリッキーなことをせんでもいいんじゃないかって気がするけど。
いや、なんか本人も分かってないみたいで。
ああ。
いや、そうじゃないねんて。右下のこのなんか、あの丸い、なんか、4分の1の円が多重になってるみたいなやつを押せと。で、そしたら、この、なんか一覧が出てくるから、で、パスワード入力したらいけるって。
うん、
で、パスワードって何って。
おっとって。
いや、だから、それ家の Wi-Fi のパスワードで、外出先で使う場合は、外出先で、ホテルとかに行ったら貼ったらあるやん。やるよ、みたいな。で、なんか僕あれですよ、なんか、香港のホテルのなんか Wi-Fi のパスワードたまたま写真に撮ってたから、こういう感じで貼ってあるって言って。で、例えばマクドとかにあるやつはとか。
あれはややこしいな。
マクドってどうやったっけ？
マクドは多分会員登録いるんじゃない
か。会員登録いるんやったっけ？タイのマクドはなんかレシートにパスワード書いてあるパターンもあったし、なんかいろいろやと思って。
うん。
あと、スタバはパスワードないぞって。
そうやったっけ？
ない。なんか別のサイトにリダイレクトされるけど、パスワード自体はない。
うん。
っていう話を、教えました。
うん。てか、外でパソコン使おうとしてねえな、ということは。
そうそうそうそう。
いや、すごいですね。パソコンを使おうとしてるだけすごいと思う。
おう。
うちの母はもうアナログ人間やから。携帯ですらまだ未だにあれ、楽々本使ってる。
ああ、うちの母はアンドロイドになってましたよ。
ああ。
マジかよ、と思う。俺、そんなことに関して聞かれても何も答えられへんからな、って。アンドロイドの使い方俺知らんぞ、って。
一回も使ったことないんやったっけ？
会社のタブレットがアンドロイドっていう。
ああ。
電話はマジでない、俺。
アンドロイドどうなんやろな、もうなんか地獄の日々のような思いしかないねんけど。
まあ一応我々としてはアンドロイドは差別するっていう。
差別はせえへんけど、なんか、別に差別する気はないけど、自ら修羅の道に行くことはないのになと思う。
まあ、ジョブズの遺言があるからみたいな。許すなみたいな。
許すな。
この番組は今バイクに乗っている方、興味だけはあるという方、以前は乗っていたという方、ただなんとなく聞いているという方、そんな方々にお届けするバイク系ネットラジオです。当番組ではリスナーの方からのお便りをどしどし受け付けております。メールの宛先は楽園会アットマーク gmail.com、rakuenki アットマーク gmail.co までよろしくお願いします。
また、番組内で紹介したものの写真などは楽園会のブログ、http://楽園会 .com に掲載しておりますので、そちらもご覧ください。
はい。というわけでですね。まあ、今回、最近バイクどういう用途で乗ったっていう。
はい。
話なんですよ。
はい。
なんせ乗らんじゃないですか。
だから、その修行してますからね。
はい。まあ、バイクなんか乗ってられるか飛行機に乗るんじゃん、みたいな。
はい。
でもそんな中でも、Kさんは果敢に、
はい。空港にバイクで行くという。
あ、ただし。
遠いんですよ、だから岡山から。
遠いと思う。
伊丹空港が。
うん。
いや、だから新幹線使う人も遠いわけよ。
うん。じゃあもうここは、岡山駅まで行って。一つトレースをぶっ飛ばして。
そうそうそう。いや、調べてみたらさ、
はい、
その新幹線で行く時間とトレーサーで行く時間変わらんのよねっていう。
ああ、まあまあまあ、そうでしょうね。
ああ。
痛みって新幹線で意外に行きにくいからな。
まあね。いや、多分その単純に新幹線だけの時間はそれはめちゃくちゃ早いと思うけど。
そっからな。
そう、いや、家から駅に行く時間とかさ、
あ
その新大阪から伊丹に行く時間とかっていうところで、
そうやね、
結局はね、そのアドバンテージがバイクにあると。まあ、まあ、同じぐらいの時間で行くし、高速代考えても、なんていう、はるかに安いと、新幹線でより。
まあ、それはそうやろうな。
うん。っていうことで。いや、結構、でも、まあ、な、空港って割と広大な敷地があるじゃないですか。
はい。
だから割かしバイク駐輪場ある空港多いよね。
ありますね。
うん。この前も予約の変更するためだけに高松まで空港、バイクで行ったけど、高松空港に。
2時間までやったらただで止めていいよとか言われるやろ。
そうそうそう。ただ、高松の空港はね、多分止めてたら、まあまあの、駐輪料金を請求されるような感じやったね。
あ、そう。
要はその、いや、2時間とかはいいんやね。その1日単位とかで2日単位で置いとくと、あ、はい、まあまあの、
なんかな、なんかの裏口みたいなところに通されるやん、高
松の空港。そうそうそう。うん、なんかクランクみたいなところに入っていかる。なんか物置と物置の間みたいな。
で、物置から人が出てくるやろ。
そう。高松の空港はあれや、タイムズになんか委託かなんかしてるから、多分、それ高いんやと思う。
ああ、なるほど。痛みは？
痛み空港に行ったんですけど、
はい。
痛みは1日200円です。
安い！
1日200円。
100日置いても2万円や。
え、そうやね。まあ、時間貸しやからね、その、ずっと置いとくわけでいかないと思いますけど。
うん、車のこと考えたら。
そうです。車は異様に高いからな、やっぱり。
2500円とかじゃなかったっけ、
うん、空港の駐車料とか高いもんな、車。
10分の1。
安い
って。安いな。バイクで行くメリットやっぱあるな。関空の時も思ったけど。
うんうん、まあ、ただ問題は空港に行くときはまあまあの荷物を持っているというのが問題なんでしょ
う。パニアやな。
え？
パニアやな。
いやでもね、やっぱあるじゃないですか、そのスーツケースとか。
あのクレジットカードの無料で送れるやつをフルに活用やな。まあ修行はいらんやろうけどさ、それ。
はい。伊丹の駐車場は、1日目に1500円。
はい。
その次の日から、1日ごとに1600円。
ああ。
2日止めてたらね、それだけで。
はい。
4100円取られる。
バイク安いな。
バイクやったら400円で。
うん。素晴らしい。
っていうぐらいですね。
はい。
バイク。
関空やったら、なんやったらタダで止めれるとこあるしな。
だからもうだ、敷地が広大にあるからね。
うん。いや、
なんその辺止めてたらいいよ、みたいな。い
や、その辺じゃなくて、スカイプラザの駐輪場はタダやねん。
はいはいはい。
で、そっからバス乗って行ったら別に全然 OK っていう。
まあ、ただ、あれやな。個人的にはちょっと、関空にバイクでは行きたくないかなっていうか、寂しそうっていう。
まあ。
なんか、海風に思いっきりさらされるじゃないですか。
そうですね。
関空の施設とか見てたら、なんか結構やばいやと思うもんな、なんか。
あ、ちなみに神戸空港もタダっすよ。
ああ。でも神戸も一緒やん。
神戸も同じなんですけど。まあ僕、神戸は割とバイクで行くんですけど。
寂しそう。
で、まあ、錆びるバイクなんですけど。
はい。
ハーレーの部品をですね、ヤフオクでちょこちょこ買ってるんです、今。
はい。
で、今日もヤフオクで落札しまして。
はい。
まあ、これ、なかなか伝わりにくいと思いますが、ダービーカバーという、
はい。
部品を買いまして。
はい。
これ、なんていうか、ハーレー界独特の言い回しらしいんで。
ああ。
それなんやねんって。
でも、このパーツ自体は普通のバイクにもあるんじゃない？
あるよ。
丸いやつでしょ？
クランクケースのカバーや。
はいはいはい。
でもあれ、でも、ハーレーの、そこクランクケースとは違うね、また。
ああ。クランクケースっていうかなんかあれでしょ、なんかそっから、え、あ、ちゃうんか。
ミッションケース
だら、 そこ外したら、なんかあれか、ミッションケースの中の一つのカバーみたいな感じな。
そうそうそうそう。そこ開けたら、ミッションオイルが出てくる。
はいはいはい。
スポーツスターの場合はな。
はい。
あ、まあでもあれか、ビッグツインでも一緒か、それは。
そこ開けたら、なんかあれがいるんじゃない？発電機みたいなのがおるんじゃない？
いや、あの、
違う、
何がいるんや。そこ開けたら、
あの、なんかあの、コイル巻いたら発電機みたいなのがおるんじゃない？違うん。
いや、な、中身、俺もそこの中ちゃんと見たことないねんな。
ああ。
で、その、いや、発電機は右側や。左側、だから。
あ、そうか。
左側、そこは多分違いますわ。何が見えるんやろ？クラッチプレートのところ見えるの
か。ああ。
で、まあ、それ、ダービーカバーっていう部品なんですけど。
はい。
あのですね、これ、実はあの、なんていうかさ、こう、装飾が施されたダービーカバーって結構売ってるんですね。
はい、はい。まあ、なんか付け替えの楽そうやもんな。
うん。ほんまネジ何本かで止まってるだけやから。
はい。
いや、蓋やからな、要はこれ。
はい。
で、さあそこで問題ですよ。僕のバイクもさ、なんていうか、はい、デフォルトでカスタマイズされてた部分で。
はい、はい。
まあ別に性能に関係ないから、まあいいかと思ってさ、うん、乗ってたんやけどさ。
はい。
なんていうかさ、ドクロやねんか。
はい。
あの、なんちゅうか、ドクロやねん。
ああ、ドクロ。
ドクロや。
ああ。
あの、なんか、受け入れがたくて。
いい歳してドクロ。
ドクロか。
中学生かよ、みたいな感じ。
なんか、これのこと、あの、ウィリー・ジー・スカルっていうらしいんですけど。
ああ。
あの、ウィリー・ジーは、あの、
ウィリ
デザインした人の名前ね。
ああ、違う。
あの、車体のデザイナーなんですよ。
はい。
あの、で、これ、あの、ちょっとドクロは受け入れがたいということで、
はい。
あの、ヤフオク見てたら、ノーマルの新車から外したそのまんまのやつっていうのが、
はい。
あの、出てたんで、
はい。
こいつはいいと。なぜならドクロが書いてねえ。
ノーマルに戻そう。
ノーマルに戻そう。ちなみに580円で買いました。
安っ。そして、普通に買ったらいくらぐらいすんねやろな。
何本すんねんやろな、これ。
ああ。純正の新品。500円で安いなと思ったけど、うん、普通の値段でいくらだよなと思って。2000円ぐらいだから。
でもな、結局、いや、2000円では効かんぞ、多分。
あ、そう。
うん。
4,000円する？もっとする？
4,000〜5,000円で効くかな。
1万円ぐらいする。1万は1000円やろ、あのカバーで。
でもこのドクロのやつは1万円ぐらいすると思うで。
あ、そうなんや。じゃあそれ外してそれ売ればいいやん。
そう、それよ。いや、だからお金になる。
錬金術じゃ
ん。錬金術。あの、自分のバイクのパーツを外していくっていう。
お
う。いや、これで、ね。
ノーマルに戻って、イクさん嬉しい。
うん。
あれでしょ？売ってお金になってイクさん嬉しい。
うん。
得しかないやん。
そう。で、買った人はまあ、それはそれで、嬉しい。
嬉しい。
あの、なんか散歩を。
ね、散歩よしみたいな。
そうそう、そういうこと。
誰も損しないって。
はい。あ、今一応あの、このダービーカバーってなんぼすんのっていう、
うん、
あの、疑問にですね、答えるためにちょっと検索してるんですけど。
はい。
ちょっとビビるぐらい
な。そんな高いの？
え？
そんな高いの？
通販サイトで、ですね。
はい。
ハーレー純正、ウィリー・ジー・スカルコレクション、ダービーカバー、クローム、12,800円、はい、過去税込みございます
へえ。
これでも割引聞いてこの値段です。定価13,557円です。
それ、クロームっていうのはメッキしてあるってことだよね。クロームメッキしてあるってことだよね。
そうそうそう、
クロームメッキですね。あ、まあ、クロームメッキしてあったら、まあ、それぐらいする。いやー、まあ。
一応、商品説明。まあまあ
デザイン、
ね、アウトローのイメージを演出するスカルコレクション。クロームをベースにブラックアイスカルを浮かび上がらせるデザイン。周りを囲むハーレー・ダビッドソンロコがカスタムルックを一層引き立てます。クロームのボルトが付属します。
なるほど。
あ、はい。
じゃああれや、ボルトも変えなあかんやん。
あ、ボルトついてます。
あ、ついてた。
あの、だから、多分外した時に、 これボルトもセットになってるんで。
そういうことやな。クロムのボルトも。
その、元のボルトも出てくるやん。
そうやな。
それです。
まあいいんじゃないですか。
っていうか、これ、すげえ値段やな、ほんまに。
まあデザイン料ってことなんじゃないの。
まあデザイン料やな。
うん。それ以外の何もでもないでしょ。ブランド料みたいなもんやな。
うん。いやまあでもこれ純正の生のやつって生っていうかその何も書いてないやつってなんぼなんやろ本気でなんかようわからんな。
4、5000円ぐらいじゃないの。
ああでもああそうなんかな。まあまあまあいいですわ。とりあえずこれで。あの、ドクロがいなくなった。まあ、実はこの、片側のちっちゃい蓋のタイマーカバーっていうのもドクロなんやけどね。
そうね。
はい。これも、折を見て。ちなみにこの、ウィリー・ジー・スカルコレクション、タイマーカバー、クローム、タイマーカバーの方は、5,800 円でございます。だから、ちょっとドクロを取るということを僕はします。
はい。
で、まだあれなんですよ。まだ入札中のやつもありまして。
はい。
まあ多分この放送が流れる頃にはもう決着してると思うんですけど。あの、シート変えだろうと思ってさ。
はあ。
あの、僕のスポーツスターに合うシートっていうのが実はあんまないっていう問題があるんやけど、
うん、
あのタンクの形状がちょっとなんかタンクがでかいから普通のサイズのシートだと干渉すんねーみたいなのがあってさ、
うん、
あんまり対応するのが出てこへんねんけど、こうたまたまいいタイミングで出てきてくれて、
うん、
あの前から言ってるようにあの本当はバイクのシートってまっすぐでいいんじゃねーのっていう、
はい、
問題があるじゃないですか。なのでまっすぐのシート、
うん、
今入札中でございます。
今ついてるやつはまっすぐじゃなかったっけ。
今ついてるやつってさ、なんていうかこう前の人のくぼみがあって、
うんうん、
後ろの人の乗るとこがあるみたいな構造。
あ、じゃあタンデムがちょっと一段上がってるような感じ。
そうそうそうそう。まあ一段ってでもそんなガボンって上がってるわけじゃないけど
さ、まあまあまあまあ
じゃなくて、あの、ほんまに、なんていうか、まあ、まったいらっていうわけでもないけど、
うん、
割と平らっていう。あの、昔のさ、な、それこそ、なんて言ったらいいかな。ダブル650とかよりは全然平ら。
うん。
あれより平ら。何に近いかな、これ。なんやろ、なんかパッと出てこへん。まあ、とりあえずあの、シートタイラー同盟に。
はい。
なれると思うんで。はい、まあ、落札できるかどうかわかりませんが。でも意外と競争率は低そうです。
あ、そう。
うん。まあ、そんな感じで、まあ、ちょいちょい、カスタムが進んでいってます。
はい。
カスタムっていうか、まあ、純正に戻っていってると言った方がいいか。
そうですね。
はい。まあ、そんなバイクライフですね。で、まあ、楽園会終わっていくわけなんですけど。
はい。
まあ、メール等々募集してますんで、ぜひ。
はい。
まあ、梅雨時なんでね、あんまバイクみんな乗ってないやろうけど。でもなんかさ、今年の梅雨すぐ終わりそうじゃない？
どうかな？
根拠ないけど。
まあ、でもあれじゃない？わりかし、あの、梅雨らしい梅雨じゃない？
うん。
去年、ほとんど梅雨なかった
よ。ああ、そうですね。
うん、去年、遅くて、遅くて一瞬で終わったみたいな感じで。
まあ、お暇な方はメールいただければ。
はい。
嬉しいんで、よろしくお願いします。
はい。
というわけで、今回の放送は私、行くと、
K がお届けしました。
それでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに。